今日は、この生い茂るオリーブの木というその、ことで皆さんともとも、ともに、支援の52編のことをもっと分かちたいと思います。皆さん、カイン、52でしょ？サウル、52でしょ？この二人の共通点が何か52でしょうか？サウルとカイン。彼らは、妬みのコンプレックスを持っている人だったですね。カインは神様が弟アベルの生贄だけ喜んで受け取られたことに妬んでアベルを石打ちして殺しました。鬼人と呼ばれるそのアベルなんですけれども、鬼人に対しての迫害する人です。サウルはどうでしょう？民たちが自分よりダビデをもっと褒めたたえることを聞いて嫉妬して、ダビデを殺そうとしました。もちろん、殺すことはできなかったんですけども、この二人はどうなんでしょうか？自分より他の人が褒められるのを我慢できなかった人なんです。私たちの中にも、少しの、なんでしょう、程度はあると思いますけども、そのところが少しずつは持っているんじゃないかと思いますね。皆さんはどのように思われますか？私は全然ないと言われるんでしょうか？今日の御言葉を共に読んでくださったその52編の言葉の、詩編の背景になるのが、このサウルのコンプレックスによる事件です。これは第1サムエル記22章23章の内容、それを今背景にしているんですけれども、自分を殺そうとしているサウルを避けて、ダビデはノブというその地に逃げました。そこで祭司アイメレクのところに行って、食べ物、または武器を要求しました。その時まだダビデが今逃げている、逃亡していることを知らなかったこの祭司アイメレクは、主の前から取り下げられたこの臨済のパン、なだめのパンをダビデにあげて、またダビデが殺したこの、ゴリアテの剣をあげました。ダビデが王のための、王のことだ、王のことのためだと言ったから、それを信じたということです。このすべてのことをエドム人、ドエグが見ていたと書いてあります。あるいサウルは、ダビデがユダの地に入って現れたということを聞いたんですけれども、誰一人自分にそのことを言わなかったんです。それに怒って、家来たち集まって、今怒っているそのこと。その時、この政治的な野望を持っていたドエグは、自分がノブの地で、ダビデがしたことを、祭司アイメレクがしたことを、すべて話したんです。このことを聞いて、今、サウルは人を使わして、祭司アイメレクと彼の家族、家の者全員を呼び寄せました。そして、ダビデを助けたことを何と言いましたか？謀反したと今、話して、みんなを殺すように命令しました。でも皆さん、誰も主の祭司を殺すということを恐れて、打ちかかろうとはしませんでした。それとサウルは、そばにいるドエグに命令したんです。お前が死を、死なさいと。ドエグは、神の祭司たちを殺すことに、何のためらいもなく、アイメレクを含めて祭司たち85人、また祭司たちの家族、女、男性、女性、もう子供、または乳飲み子まで全部、聖書を見ると家畜まで全部殺したと書いてあります。出生に目がくらみ、また主の祭司たちを殺したということです。 その中でアイメレクの息子であるエブヤタルが逃げ出して、こんなこと、すべてのことをダビデに告げました。このことを聞いて、この作ったものがこの詩編52編のことなんです。この背景をしているんですけども、理解できないのは一節のことを見ると、有志王と呼びかけていることです。自分を告発して、罪ない祭司たちと家族をみんな殺した奴隷軍に対して今、話しているよと思うんですけども、怒りに燃えて悲しい心でこの詩を作ったはずなのに、有志王と呼んでいるということ。奴隷軍が有志なのか、少し理解できない部分もありますが、この有志に使われた言葉をよく見ると、本当に勇敢で、勇猛ある、または能力あるその意味もありますけれども、文脈によると、凶暴なもの、暴悪なもの、そういう意味も持っている。それで、武力や、または腕力を乱用するものという意味も、そこに含まれているんです。なので、本当に勇士というのではなく、ある面では皮肉ですよね。あなたはこの悪を行ったものであるということ。実際このドエゴはユダヤ人ではなくエドム人です。エドム人は結構山の方に生活した人なので、性格が結構、凶暴な、面もあります。また、サウルの牧者たちの長だったんです。なので、ある程度の権力も力も持っていたので、そう、サウルのケラたちが集まっているところに彼も共に知ったということです。彼のことを見ると政治的な野望があって、また心には、ジェン、または義より、聖教の聖書を見ると悪と偽りを愛していたと。それで手段を選ばず、自分の目的を達成しようとする汚い貪欲が彼の心にあることがわかります。そのように聖書はそういうふうに話しているんです。つまり、ドエグは自分の話によってどんな結末になるのか、分かったはずなんです。なのに、サウロの前で、ずるい言葉でアヒメレクを訴えた。ダビデを助けました。ダビデと謀反を計画しました。こういうように言ったかもしれないです。私たちはこの奴隷を通して、悪人、悪い人はどんな人なのか、少し知ることができると思います。悪人の特徴は何でしょう、皆さん。今日の聖書のことを見ると、舌をうまく使うことです。真実よりも嘘が好きで、正直話すことよりペタンを使います。二節によるそういうことが出てますね。欺く者よ、お前の舌は破壊を企む。まるで鋭い刃物のようにと書いてあります。その言葉によってその人の心を傷つけること、それだけでなく、結局は自分の魂までも滅ぼすことになるのです。皆さん、すべての悪ということは、この口の中にある舌から始まるんです。皆さん、私たちが具合が悪い、その時病院に行ってみると、なんと医者は何と言うんでしょうか？舌から、私の舌を、足してくださいと言って舌のことを見るんですよね。で、舌の状態を見てその人の健康のことをチェックするんです。まず同じく皆さん、どんな言葉を言うのかによってその人の心、また考え方が分かります。同じ状況ので、ある人は神様に感謝し、また賛美するんですけども、 ある人は、不平不満いっぱいに言う人がいるんです。状況は同じなんですけれども。もっとひどい人は、その中で悪いことを計画する人もいるってことです。また、ある人は、話すことをすると、何と言うでしょう、周りがうるさくなる。喧嘩になる。分裂が起こる。なぜその人が話すとこんな結果になるのか、おかしいと思う。その場合も結構あります。皆さん、悪人ということ、悪い人ということは、倫理的なこと、倫理的な面で悪いことをするから悪人ではありません。もちろん、その人もそうかもしれませんけれども、神様の基準で見るとどうなんでしょうか？偽りが好き。心にはいつも悪いことばかり計画していると。その人が悪人となります。詩篇55編を見ると、こんな言葉があります。その口は、よどみなく語るが、心には戦いがある。その言葉は、油よりも滑らかだが、それは、ぬくみの剣である。この詩篇55編も、ダビデが書いたものなんです。この背景は何でしょうか？息子アブシャラムと親友だったアヒトペルの謀反によってエルサレムの城から逃げるその状況を背景にして書いたものです。ここでアブシャラムはどんな人でしょうか？息子なんですけども、彼は言葉で話を通してイスラエルの人々の心を盗んだ人なんです。アブシャルムは朝早くから、通るその道のそばに立って、裁きのために王のところに来て歌いようとする者たちにこのように言いました。あなたの歌いはいいし正しいんだ。でも王のそばにはあなたのことを聞いてくれる者はいない。もし、私が裁く人ならば、正しく裁くものなのに、と言いました。その話は何でしょうか？民衆の心を、民たちの心を奪って、自分を支持するように、今、後ろで、王の旅でを知らない、そのまま、後ろで何かの悪いことを企んだことになります。それで民衆の心を奪って、王と、民たちの心を中に分裂させた、その人なんです。それ結局、謀反を起こしたでしょう。今、ドエグとアブシャラムの共通点は何でしょうか？自分の目的があるんです。それ人を騙すんです。傷つけて、結局は紛争を起こしたり、分裂をさせることになる。ここで分裂させるということは、サタンがよく使う方法なんです。このことを気をつけなければならないんです、皆さん。共同体の中に、それが家庭でも、教会でも、会社でも、どんな集まりでも、分裂させる人がいるんです。そのことをわからないと危ないんです。だから気をつけなければならない。今、妬みに、死闘に囚われているそのサウルは、ドエグの話を聞いて、もう我慢できなく、祭司たち全部、みんな殺せと命令しました。無音のことを企んだと。計画したと。思ったからです。皆さん、その人の言葉はですね、その人の内面を見せてくれる鏡のようなものなんです。さっきも申し上げました。どんな言葉を言うのかによって、その人の心がわかる、考え方がわかる。この中に何があるのかわかる。マタイの福音書を見ると、言葉はその人の人格を、心に満ちていることを口が話すのだと、マタイの福音書に書いてあります。 何をここずっと思って、普段何を考えているのか思っているのかによって、自分も知らないうちに言葉が出ちゃうんです。それで、あ、滑っちゃったと言うかもしれないけど、それが本音かもしれない。ちょっとそのように思っている、考えているから。それで、たくさんの人たちが言うんですね、言葉はその人の人格だと。どのように言うのかによって、心が何を思っているのかわかる。じゃあ、すると皆さん、私たちは、どのようにすべきでしょうか。私の心の、この庭を美しく手入れて、本当に私の、口を通して出るその言葉を通して、キリストの香りが広がるようにしなければならないと思います。ハレルヤ。悪いことを言うのではなく、本当に偽りを言うのではなく、主のことを話す。その偽りの下の源は何でしょうか？神様を否定すること、神様を恐れない、この不信仰のことが源になります。この嘘をつく人たちの終わりはどうなんでしょうか。皆さん、5節見てください。5節見ると、神様によって打ち砕いて倒され、幕屋から引き抜かられ、生ける者の血から根絶やしにされると書いてあります。それが結果であると。アブシャロムの謀反は失敗してしまい、共にしたアヒトペルは自分のふるさとに降りてきて、ここで自殺してしまう。このドエグもしばらくは自分がもうサウロの心を得たと、もう嬉しく思ったかもしれませんけれども、神様は生きておられるんです。ハレルヤ。主の恵みはいつもあると一節に書いてあります。その話は何でしょうか？彼が生きている間、死んだも神様はいつもおられるから、神様はそのことを正しく、この、されると、その話をしていると思います。なので皆さん、この罪人悪人の喜びは一瞬に過ぎない。すぐ消えてしまうことになります。したがって、神様の民や神の民たちは、世の人々から、周りの人々から、侮辱される時もあります。福音のため。信じることの、それだけで、侮辱される場合があります。主に仕えることによって、いろんな非難される時もあります。苦痛を受ける時もありますけれども、私たちは決して気を落としてはいけないんです。なぜならと、ご自分の民たちを救ってくださる、守ってくださる神様の恵みがあるからです。ハレルヤ。神はいつも、神、主の恵みはいつもあると今一節を見ると、このダビデは信じて頼って話しているんです。悪人を必ず裁かれる神様のことを皆さん待ち望んでいきましょう。また自分自身も顧みなければならないんです。不注意して、または、間違ってはなく、わざと、偽りの言葉を通して、他の人を傷つけたことはなかったのか。今、自分が普段よく使う言葉の中で、注意しなければならない表現はないのか。自分自身のことを顧みなければならない。今日の聖書、6節見ると何と言うんでしょうか。正しい人たちは見て恐れと書いてあります。見て恐れ、 他山の石にしなければならないとなります。ただ見て笑うことではなく、恐れる。あ、自分はどうなっているのか。主の前で神様のことを意識しながら歩んでいかなければならない。正しいとは、常に主の臨在のことを意識しながら生きる意図です。また、自分の力より神様の慈しみを頼っていく人なんです。7節見ると、神を力とせずと書いてあります。自分の大きな富に頼り、破滅の技を勝ち誇る者、その人が悪人であると、この聖書は話しています。悪いことをするから悪人ではなく、神様に頼らない者、自分が持っているものに頼る人が悪人であると、今日聖書はこのように話しているんです。また、新民数記のことを見ると、共に読んでみましょうか。民数記14章2節、せーの。私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。この言葉、皆さんよく聞いたでしょ。どんな話をしたのかによって、その身を自分が食べるんだということ。私はどんな言葉を言うべきでしょうか。当たり前にいい話を言わなければならないんですね。恵みの言葉、祝福の言葉、また他の人を配慮する、また人の人を立ててあげる言葉、その言葉を私は言わなければならないです。考えてみてください。悪い呪いの言葉を話したら、その呪いが自分自身に帰ってくるってことを皆さん考えてみてください。簡単に言えるんでしょうか？そのことを考えないから、ちょっと言うんじゃないでしょうか。後ろでアブシャルムのように、そのことを今計画しているんじゃないでしょうか？自分の言葉で自分がその身を取って食べるってことを知らないから、人を傷つく話をするし、中田話も作って話し、偽りのことを言うのではないでしょうか。人を誹謗する言葉を言うと、自分にもそんなことが起こるってことを覚えるべきなんです。皆さん、これからは祝福の言葉をたくさん使われる皆さんになりますように、祈ります。アメン。いい言葉をする。そうすると神様はそれを聞いて同じく行われる。約束だからです。それでダビデは自分自身に対してこのように告白しているんです。8節、9節、皆さん、共に読んでみましょう。聖書の52編、8節、9節、読んでみましょう。せーの。しかし私は、神の家に覆い茂るオリーブの木。私は余裕限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえに感謝します。あなたの御業のゆえに。私はあなたにある敬虔な人たちの前で素晴らしいあなたの御名を待ち望みます。アメン。まあ、自分自身に対して自分は覆い茂るオリーブの木だ。こういうふうに今話しているんです。このオリブの木、これこそ命が強いんです。強い命を持っている。それで水のないもう砂利畑で、岩の隙間でもよく育つ木です。管理することも大、まあ、簡単です。まあ、土に植えたら、特別な管理なくても自分一人でよく育ちます。まあ、イスラエルのこと、本当に水があんまり降らない地です。なので、でも、 そのところで一番いいオリーブの実が結ばれる。それで何百年も生きると言われる木がオリーブ木です。イスラエルにはもう1000年以上になっている木もあるんだそうです。その枝を取って、ある人がその枝をもらって韓国に持ってきて鉢に植えたら、今もよく育てていると話聞きました。写真も見ました。1000年以上の木ですよ。それぐらいこの強い命を持っているってことです。うちの教会の駐車場にも一本あるでしょ。風が強い時には何回も何回も倒れてしまったんですけども、もう強くよく育てるし、実も結んでいるってことです。そのため今、旅では生い茂るオリーブの木、自分自身のことを大して話している。何の話でしょうか。いろんな困難があります。試練の中でもありますけれども、落胆せずに固く立っている、その自分自身、またはそれは私たちの信仰の話をしているのではないかと思います。ダビデの状況をどれぐらい辛かったのか考えることができるんです。この表現から見てオリーブの木のことを考えてみると、何の理由もなくサウルに追いかけられてしまい、一瞬も休むこともない、食べることもできない、その状況、難しい状況だったんですけれども、まだ肉的にも精神的にも大変だったはずなんですけれども、今、どうなっているんでしょうか。自分は神様を賛美します。感謝します。それだけではなく、自分を助けてくれた祭司アヒメレクと、その罪もない他の祭司全部が、またその家族みんなが殺されたんです。その人は、その話を聞いたとき、どうだったんでしょう、皆さん。本当にダビデは辛くていたんだはずなんです。普通の人ならば、いっそ自分が死んだらよかったのにとか、自分がアヒメレクのところに行かなかったらよかったのにとか、そのことで全て、なんと自分の責任だと思って自分を責めるのではないかと思います。自分のせいだと。それで辛い思いを持って生活したかもしれないけど、旅では否定的な言葉を使わず、落胆もせず、代わりに神様に頼り、神様に感謝、神様を賛美しますと告白して、自分は生い茂るオリーブの木のようだと今話している、賛美しているんです。心は辛いですけれども、体は疲れているんですけれども、今霊的には神様との関係を保って生きている、その証拠なんです。これが旅での信仰なんです。体は疲れてる、心は辛い、内面的に本当に大変なんですけども、霊的には神様との関係をずっと保っていく、そのシャビデの信仰を見ることができます。荒れた環境の中でもよく育つこのオリーブの木のように、今、旅でも、どんな状況の中でも神様と深く交わっていた、そのことが分かります。さっき詩編55編の話しました。アブサルム謀反によって今逃げる中でも、ダビデは神様にこのように祈りました。55編のことを見ると、夕べに朝にまた昼間に私は嘆きうめく、すると主は私の声を聞いてくださる、これに告白しました。一日3回決めた時間に祈ったというのを表現として理解、受け入れることができると思います。これは旅での祈りの習慣だと思うんです。夕べに朝に昼、イスラエル人たちは一日始まりが日が暮れてからだから、この夕べに、また次の朝に、 また昼間に1日3回。この嘆き、うめいたと、うめくと書いてあります。その状況に対して今、泣いた、嘆きを持って祈ったとも思われますけれども、皆さん、避難しながら、今も普段は何の祈りもしなかった人が、3回もこのように祈るということは、簡単なことではないと思います。このことは、ダビデが普段、いつも神様前で1日3回も祈る習慣があったということを今表しているんです。それぐらい辛い状況の中でも神様との関係のことをまあ大事にしていたダビデなんです。霊的なことを大事に思っていたダビデです。そのため、生い茂るオリブの木だ、自分は。こういうふうに今表現したのではないかと思います。どんな状況でも祈りをやめない旅で。今、オリブの木はどこにありますか？旅で表現すると、神の家にあります。神の家にあるオリブの木。管理しなくてもよく育つオリブの木なんですけども、神の家にあるってことは、どれだけ管理されて育っているのか、皆さん考えることができるでしょう。主に頼っていくダビデに、主の恵みが、主の導きが、主の保護があると意味なんです。主の家にあるってこと。皆さん同じ木としてもどこに植えているのかによって、また誰が育つのかによって全然違うことなんですよね。お花が好き、木が好きという人たちはもう本当に丁寧にケアしますね。日がよく当たるところに移動しておく、水やりする。また、時に応じて、土も変えて管理する。主の教会も、この緑が、お花がたくさんありますけれども、ある一人の方が毎日教会に来て水やりしながら管理するんです。うちに結果美人というそのことを、お花を私、もらったんですけどね、枝だけ、それを植えたらまたいろんな葉っぱが出て育ちますけれども、なかなか管理ができなくて、これはダメだと言って、その根本さんにお願いしたんです。そしたら根本さんの家に花が咲いたんですね。うちはまだこうなんですけども、根本さんの家では花が咲いて、教会にあちこちにその、結果美人というその、その植物がたくさん置いているんです。1階に、台所に行くとですね。誰が管理するかによって全然違う。あまり私は、花は好きですけども、管理はできない。それで、今、またその皆さん、このお花とか、木に、毎日褒める言葉をすると、それが、木もよく、それをよく知ってる。それで、花もよく咲く。また、実もよく結んだと、そうなんです。これぐらいいい話、言葉、それが大事なんです。神の家にあるオリブの木、管理されること。よく私は詩篇一編のことをよく知ってるでしょ。流れのほとりに植えられた木は、時が来ると実を結び、その葉は枯れない。ハレルヤ。神の家にあるオリブの木なので、枯れることはない。どんなことがあっても、主が神様が保護してくださる、守ってくださるから。そのことで今、旅では神様の御業を信じて、私は主に感謝しますと、今、苦難の中でも告白しているんです。否定的な言葉ではなく、自分の対して、なぜ私にこんなことが起こるんだということではなく、主の御業を信じて賛美し、感謝の言葉をしている。さっき申し上げました。 同じ状況でも理由そのことが違う。いつも普段どんなことを思っているかによって分かるんです。ことから出るのが違うんです。また皆さん、この話を聞いて自分は本当に神様の中にいるのか外にいるのか考えの帰り見なければならないんです。自分は人生において非常にこの大事なことなんですけれども、教会にの中にいるのか、教会の外でいるの、外にいるのか、ということも私たち考えなければならないんです。大変違うから。神の家にあるオリーブ木は神様が保護してくださる。神様が責任を取ってくださるんです。ハレルヤ。詩篇121篇のことをもう一度読んでみましょう。生い茂るその木のようなことを読んでみましょう。せーの。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。アメン。このように神様は私一人一人を見守ってくださると信じます。なので、いつでもどんなことが起こるとしても、神様、皆さん、神の家にとどまる、皆さん、一人一人になりますように、ね、お願いします。教会中心の生活をするようにお願いします。オリーブの木は人たちに日陰を提供します。実が結ぶと、その実はの油をの絞って食べるのにも、また薬としても使われるんです。葉っぱもいいし、まあ人たちに有益な木です。またその木の、材質が硬いから、神殿の門、または門柱、またはケルビムをその掘るそのものに使われたそうなんです。一番いい油は、オリーブの木の絞ったその一番いい油は、神殿を照らす燭台の油として使われました。神様にも有益な木なんです。このオリーブの木は人にも有益、神様にも有益。私はよく使われる言葉に変えると、主の栄光のため私は生きていくこと。それで聖書を見ると、このオリーブの木は祝福の象徴になって、イスラエルの象徴して、新約では神の国、民、私たちのことを象徴しているということがわかります。厳しい環境でも、どんなどこでも、いつも緑を保っていたこのオリーブの木のように、皆さん、信仰の人は苦難の中でも恐れることなく、恵みの中で楽しむ、また平安の人として他の人を生かすことができる、主の栄光になる、喜びを与える、この使命をいただいた者として歩んでいく皆さん一人一人なりますように祝福します。パウロはこのように告白しました。パウロは福音を持って伝えることによって、たくさんの苦難を、迫害を、苦しむ時を会いましたけれども、その中でも彼は落胆したことも、絶望したことも、また挫折したこともありません。危機を乗り越えてこのように話しました。私たちは四方八方から苦しまれますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒れますが、滅びません。アメン。クリスチャンも、イエスを信じる人も、神様に仕える人も、礼拝を捧げる人も、パウロのように、ダビデのように、大変なことが与えられるんです。私たちだけ避けることはありません。 しかし何が違うんでしょうか。パウロの告白のように、ダビデの告白のように、自分はその中でも生い茂るオリブの木のようだと今話しているし、パウロはこんなことがあるんですしても私は見捨てられない、滅びない、窮することはない、行き詰まることはない、いつも肯定的にポジティブ的な考え方を持って主の前に進んでいた人なんです。小さいことで、小さい波で、それが恐れて海にいることができない。先週も冗談のように話しましたけれども、布団の外はまあ怖い、それで何もできない、そういうような人ではなく、この話を聖書の公言に書いてある通りに、神様に頼って、自分の力を頼るのではなく、自分の富を頼るのではなく、神様の力を頼って歩んでいく。主の恵みと努力で、危機の中でも慰めを、また平安を味わいながら行くことができる、皆さん一人となりますように祝福します。ハレルヤ。皆さん自分自身の生い茂るオリブの木として皆さん考えてみてください。周りの木は全部枯れるかもしれないけど、自分自身は大丈夫と。なぜ？神の家にあるから、主が守ってくださるから、主が導いてくださるから。そのことを信じる人が、どんな状況でも、どんなことが起こっても、すべて乗り越えていくことができると信じます。ある人がそういうふうに言いました。苦難と逆境、また非暴、また侮辱にあったとき、それを対応することを通して、三つのタイプで人を分けました。一つは、わしのような人なんです。わしはどんな人、動物でしょうか。風に立ち向かう。そのことをもっと高く飛ぶことができる鳥でしょう。苦難が来ると、苦しみが来ると、大変なことがあると、いやこれは自分の信仰の訓練であるチャンスとして思って、一段階もっと高く飛び上げる、そういうような人なんです。二つの人は雄牛の人です。牛は何ですか。角で、突きつけて戦うでしょう。その話は何でしょうか。相手が悪い言葉をすると自分も悪い言葉で同じくする。自分は自分を誹謗すると自分も同じく誹謗する。いつも戦うんです。この人は勝利することができないんです。人を傷つくのか、自分も傷つけるか、そうなるんです。最後のは不戦のような人。皆さん不戦になるでしょ。不戦膨らんでるんですけれども、これを手を取って乗るとぐるぐるぐるってなるんです。中心を失ってぐるぐるぐる回って結局は破裂してしまう。上がる力もない、戦う意志もない、もうすぐ落ち込む、自分はできないと思う人、そのように三つに分けて話しましたけれども、皆さん私たちはわしのように新しくしてくださる、今年のこの年間の聖句のことを通りに、この詩編103編のように神様私たちをわしのように新しくしてくださる、主の恵みを信じて一段階飛び上がる、それで茂るオリブの木のようにたくさんの実を結んでいくことができる皆さん一人となりますように、共に祈っていきましょう。アメン。